青い T シャツ24時
どうも毎度さん、石川県の変な米農家青い T シャツ竹本です。今回はスピーカー4人でお送りします。まずはおなじみ種もみの伊藤くんです。
はい、お願いします。
お願いします。そしてゲスト2人お招きしております。
久保田の岡本です。よろしくお願いします。
以前にもね出演していただいた岡本さんですね、はいはい、じゃあもう一人。
同じく久保田の井上です。今日はよろしくお願いします。
井上さん初めてで。
はい、緊張してます。
よろしくお願いします。
お願いします。
今回はね大告知会ですね。久保田グランドブレイカーズ2023新春イベントのイベント告知会でございます。前回2022年のグランドブレイカーズ夏に僕伊藤くんが事業承継パートで出演させてもらったんですけども、今回も我々がこの告知会をしているということは、事業承継パート2回目の登場ということになりました。で伊藤くん、実際僕ら2回連続で取り上げてもらえるってめちゃくちゃありがたい話やね。
いやーけど僕はこうなると思ってましたけどね。というのはやっぱりこの僕らがというよりはやっぱテーマがもうテーマの設定の時点ですでにもう勝負ありって感じが僕はしてて、なのでこれはもうどんどんどんどん深掘りできるテーマだし、幅も広いし、あるいはみんなが興味があるテーマだし、継続していただけるだろうと信じておりました。
はい。で僕らの思いとしてもなんか単発で打ち上げ花火で、ああそうだね、事業承継大事だねふうところでみたいな感じで、全然また反映されないっていうのは不本意っていうところがあったので、こう継続することがすごい意義があるなと思うんですけども、岡本さん、その辺久保田さんの思いっていうのはどういうところですかね。
まあ、マクロで見るとですね、まあ、事業承継というのは日本の農業が持続して、まあ、発展していく上で避けて通れない課題であると。で、まあ、やっぱりかつミクロで見ても本当に、まあ、前回もそうだったんですけれども、いろんな農家さんのお話を聞いたり、まあ、SNS の発信見ていくと、まあ、例えば、親と子だからこその葛藤があったりして、それがだからしてもヒントが欲しい領域なんだろうな、というのを感じてましたし、まあ、実際、前回の8月のグランドブレイカーズでやらせていただいて、もうやっぱりすごいお客様からこうアンケートを取らせていただいたんですけれども、やっぱりこう反響がすごく大きくてですね、まあそういった声をいただきましたので、ぜひやっぱりもう一回、まあ前回はこう基礎編で、今回はちょっと実践編という、まあ後ほどお話出てくると思うんですけれども、まあ、それでちょっと趣向を変えて、まあ事業承継というのをまあ皆様に真剣に考えていただくきっかけを作ろうということで、今回2回目の企画に至ったという思いがあります。
久保田の社内とかでも、なんかリアクションはどんな感じだったんですか？いい感じですか？
そうですね。やっぱりこう、もちろんこう社員も主張してましたので、やっぱりこう、反応というのはやっぱり良くて、まあいろんな意見ももらいましたし、やっぱりこう両方の立場からというのがやっぱすごく新鮮で良かったねとか、まあそういった意見も社内からありましたし、まあぜひ2回目をという声もありましたんで、やっぱりこう社内外、まあ両方からですね、好評を得たコンテンツだったのかなというのは、やっぱりこんだけ関心を持っている方というのが非常に多いのかなということを事業承継については感じましたね。はい。
そうだね。前回8月に放送したやつは熊本の高山さんと栃木のパフマリコさんと伊藤君と僕の4人のトークセッションっていう感じで、こう3時間ぐらいこうガチガチに話して、でお腹いっぱいにはなったけども、なんかまだまだ伝えきれてない部分とかっていうのはたくさんあるなと思っとって、っていうところなんで、その辺を今回のやつに生かそうというそういう趣旨ですよね。
まさしく、はい、その通りですね。もう前回はですね、こう皆様のこう事業承継のこう経験ですね、それをまあお話ししていただいて、で皆さんにこう考えるきっかけをというところをまあ感じてもらって、まあ、なんとなくこう、重要だねというのは分かっていただけたかなと我々も思ってるんですけど、 じゃあそこからどう具体的にアクションしていいのかっていうのを、まあ、今回ですね、まあ、お伝え、してこう企画してきましたので、まあ、ちょっと前回とは趣向が違うような形で見ていただけるのかなというのは、はい、感じてます。
こう具体的になんかアンケートをいただいた中で印象的なものとかってあったりします？
そうですね、まあ、本当に具体的に紹介していきますと、やっぱ事業承継、事業承継する側、うん、する側と受ける側ですね、それぞれの立場の意見が聞けてよかったですと、
うん、
いうご意見が多かったですし、
うん、
あとはこう事業承継で自分の守りたいもの、理念、うん、計画、見えるか、黄金の15年、勉強になりました。ありがとうございます。というようなコメントであったりとか、あとはこう、お話の中に出てきた対話型事業承継の言葉が印象に残りました。と、
うん、
やっぱりこう、ね、こう、ただ、引き継ぐという、まあ、事実だけじゃなくて、やっぱりこう、対話していって、こう、引き継いでいかなあかんということがあったりとか。で、あとはですね、まあ、ちょっと父の体調不良から、まあ、業務や、まあ、継承の不安など、急に立ち上がらなかった大きな壁に私はどうしていいのか分かりませんでした。うん、毎日の業務をコツコツこなすだけで何をしていいか分かりませんでしたが、事業継承事例を聞いて、これからのうちの農業スタイルをどうしていくべきか、たくさんヒントをいただきました。とてもためになる心強い内容でした。楽しくてあっという間の時間でした。これもすごく嬉しいお言葉をいただきましたね。
嬉しいですね。
はい。あと最後ですけど、農業の、事業承継について知らなかった点が多く非常に勉強になりました。事業承継に対する親と子の考えの違いが明確に表れていたのが興味深かったです。これもまさしく、うん、はい、前回のことを、よく見ていただいているなというのを感じて非常にありがたいコメント、うん、まあ、これ以外にもたくさんのコメントをいただいてまして、本当に皆様ありがとうございました、
うん、
はい、こんなにコメントをいただいてますね、
うん、そう、なんか僕の肌感覚で言ったら、こう実際の PV 数も大事なんですけど、 SNS とかこう会った人にこの事業承継についての思いみたいなやつをこうバーッと話されるっていう人が割と多くって、その辺はなんかすごい手応えというか感じてるっていうところですよね。伊藤くんの周りとかどう？
そうですね、高山さんの、うん、要は親世代、経営者世代の声が良かったっていう、要はその、僕らはいつも竹野さんと僕とかだと、後継者世代じゃないですか。
うんうん、
で、親父側とか、そんな話で、まあ、愚痴リンピックみたいな感じで、そこで盛り上がるけども、なんかそれでしか盛り上がってないみたいなってところで、やっぱその世代間の考え方の違いが、まあ、前回の動画は非常によく、
うんうん、
表現できてたんじゃないかなというふうなことで、その辺がやっぱ対比して見れてよかったよっていう方、そういう意見が多かったなと思いますし、
うん、
逆にその世代間とかの違いは今回の動画でもよく表現できてるんじゃないかなと思うので、
うん、
やはりこの世代間の違いはどこのお家に行ってもこう出てくるんじゃないかなと思うので、
うんうん、
その辺が一つ着目点としてはあるんじゃないかなと思いますね。
そうだね。で、2022年8月のグランドブレイカーズのやつはアーカイブ配信もされたっていうのも、うん、僕としてはなんかすごく画期的だなと思っとって、
はい、
内容的にこう繰り返し聞きたいっていうところもそうやし、ちょうどそのタイミング、まあ、選択セッションどれにすればいいか迷うみたいな、
はい、
迷い決めきれんみたいなところがあるので、
はいはい、
その辺をちゃんと後で復習おさらいができるっていうところがめちゃくちゃいいなという感じですね。
いや、そういう言葉いただいてありがたいです。我々としてもですね、本当にこう、当日スケジュールが合わない方とか、やっぱりこう、うん、いろんなまあ、ちょっと我々のもあれですけど、いろんなね、そう、魅力的なコンテンツが、揃ってましたので、やっぱりどれを見ていいか迷ってしまうという方も多かったと思うので、うん、はい、アーカイブっていうのは、本当にやって、皆さんの役に立ててよかったなと思います。こう、竹本さんがそういうふうにおっしゃっていただいて、うん、やってよかったなというふうに思ってます。
うんうん、
はい。私もですね、実際もう3回ぐらい見ましたかね、面白くて。はい。
そう
なんか、うん、アーカイブあるのせっかくだから、全国の久保田の展示会とかで、なんか放送してもらったらいいなと思うんですけど、うん、会場とかで。
いいですね。いいですね。はい。
なんか、
いや、でも、
親世代にまだまだ届いてないんじゃないかなと思うんですよね。こういう動画の類っていうのは。なので、展示会に来るお父さんたちに、なんか、こう、放送するブースみたいな、とこを作って、で、まあ、展示会一日長いですから、こう時間区切って、タイムスケジュール区切って、順番に流していくっていう、なんかそういうのぜひ期待したいですね。
ちょっと検討してみますね。確かに、本当にね、いろんな方に見ていただくと、結構こう考えるきっかけになる動画だと思うので、はい、検討します。ありがとうございます。
ぜひぜひお願いします。
はい。
そう。で、このポッドキャストもそうなんですけど、アーカイブされる良さって、ある程度こう読み飛ばしてもらってもいいっていう感じはあって、何回も一人が何回も聞くって割とあるんですよね。なんで好きなエピソードとかこう繰り返し、学びたいエピソードって一人が何回も再生するみたいなことがあったり、農家はこう作業しながら耳が開いてるっていうシーンが結構多いので、その点で言ったらこう割とね、動画コンテンツなんですけど、動画を流しながら耳だけそれ聞いてるみたいな、そういう子も割といるんですよね。 YouTube 流しながら農作業するみたいな、そういう人にとってもこう繰り返し見れるっていう良さがあるなと思いますね。
そうですね。はい。ぜひ、まだご覧になってない方は、今からでも、視聴間に合いますので、ぜひアーカイブの申し込みを、コモタのホームページからお願いします。うん、はい。
そっか、まだ申し込める感じですもんね。
はい。大丈夫です。はい。
はい。では、今回、2023新春オンラインイベントの概要についてお聞きしてもいいでしょうか。
新春オンラインイベントのご紹介ですよね。
はい。
はい。
はい、ありがとうございます。ですね、クボタで、開催してますオンラインイベント、グランドブレーカーズはですね、農業経営者の方、農業従事者の方に、クボタの最新のソリューションをご紹介する場でもあるんですが、あとはお客様がどんなことをクボタに期待されているのか、どんなことにお困りなのかっていう声を聞いたり、あとは一緒になって日本の農業がこれからどうなっていくのかを考える場として開催をしています。はい、一応中身がですね、はい、新商品紹介があったりとか、あとは単独でお客様のドキュメンタリー映像みたいなものもあるんですが、その中で選択セッションというのもありまして、そこでは今回の事業承継とか皆さんが気になるものを、フォーカス当ててやっていくっていうコンテンツになってまして、ぜひ見ていただきたいなっていうものになってます。
開催はですね、2023年来年の1月19日木曜日の、午前10時から、お昼の3時15時まで開催しまして、途中1時間お昼の休憩は挟むんですけど、その10時から3時までというので開催いたします。今回はお昼開催というところで、はい、ちょっと皆様にもこう、はい、ぜひご都合をつけてきていただきたいなというのがありますね。はい、
前回は夜で今回は昼っていうのは何か意図がある感じですか？
そうですね。例えばこう、夜だとこうなかなかご参加が難しいという方もやっぱりいらっしゃいましたので、ちょっと今回はお昼間に、開催させていただこうということで、はい、開催時間をちょっと前回から変更しております。はい。
そうですね。やっぱりいろんな人がいるので、
はい、
こう時間帯をいろいろ試すっていうところはある
ってことですね。そうですね。やっぱりいくらアーカイブで見れると申しましても、やっぱりこう生で聞きたいという方も、はい、いらっしゃるかなと思いましたので、はい、今回そのようにしましたね。はい、
で、もちろん参加費は無料で、
はい、無料でございます。はい、
はい、
なので事前申し込みがですね、今のところ12月1日の午前10時から申し込みができる予定になってますので、ぜひ、クボタのホームページからお申し込みいただければ嬉しいです。よろしくお願いいたします。
はい。番組の概要欄にも、URL 貼っておきますので、は
い、お願いいたします。
リスナーの方はぜひそこから踏んでいってほしいと思います。
はい、お願いいたします。
ありがとうございます。
この新春のグランドブレーカーズ見どころっていうのをもう少し踏み込んで聞いてもいいもんですか？
はい、ありがとうございます。まず一つ目がですね、新商品発表ですね。
うん、
こちらは、久保田の納期をですね、いち早く2023年の新商品を皆様にご紹介するコンテンツです。
うん、
その中でですね、ただ商品を紹介するだけではなくて、農業経営者の方2人、2名ですね、お招きした座談会形式も、まあ、一つコンテンツとして、企画しておりまして、うん、まあ、その中で、こう、スマート農機ですとか、そういった、こう、農家の方が農家目線で気になる注目の商品を、まあ、お話しさせていただいて、それの商品をご紹介させていただくという、ちょっとコンテンツもご用意しています。
うん、
であとは、その場でですね、リアルタイムで質問に答えさせていただく、まあ、ライブの Q&A、まあ、チャット欄でご質問いただいて、うん、その場で答えさせていただくというのがございまして、これが新商品発表ですね。
うん、
でですね、まあ、これも毎回好評ですね、農業の経営者事例インタビューということで、うん、毎回好評いただいているグランドブレーカーズインタビューというので、今回は3件ですね、ご用意しております。うん、でまず1件目が効率化を追求する北海道の若手農業経営者である、銀シャリフラノの加藤様。
うん、
でもう一人が、京都で、新規就農されてブランド化、されたりですね、地域コミュニティの活性化をされている小林ファーム様。
うん、
3組目は福島県相馬市で、ふるさとの農地と景観を守ろうと早くから復興に取り組み、若者を中心に地域の農業を支えている購買梅ファームさん、この3組の方にですね、農業インタビューをさせていただいております。
うん、
でですね、この事業承継もそうなんですが、まあ、皆様のご興味に合わせて見られる選択セッションですね。
うん、
で例えばで言いますと、持続可能な中山間地農業の未来、
うん、
で野菜の消費量が減っていく時代に売れる成果とは、流通のプロに聞く未来戦略。
うんうん、
あとは農作業安全ですとかですね、うん、やはりこう皆様の興味関心に合わせてご覧いただける充実したコンテンツをご用意しておりますので、ぜひ皆様のご視聴お待ちしております。
いいですね。
本当に盛りだくさんの。
盛りだくさんで。
はい、コンテンツになりました。はい。
じゃあ、事業承継パートの今回の見どころっていうのを、岡本さん、井上さんそれぞれに聞いてみたいと思うんですけど、まず岡本さんどうですか？
はい。はい。はい。私もこう、先ほど申しました通り、前回も参加させていただいたんですけど、まあ、前回はですね、それぞれこう、3組の、農家の方ご出演いただいて、その事例っていうのを、事業承継の事例っていうのをですね、ご覧いただいて、まあ、事業承継についてですね、考えるきっかけにしていただいたかと思うんですけど、うん、まあ、今回はですね、そこから一歩進んで、まあ、事業承継の取り組みをすでにこう開始された農家の方ですね、うん、にお越しいただいて、まあ、第三者のこう専門家の方にも立ち会っていただいて、実際にこう事業承継の取り組みを進める様子というのを、まあ、ご覧いただきますので、
うん、
まあ、前回はこうなんとなくというのがあったかと思うんですが、今回具体的なですね、こう進め方というのを、うん、まあ、ご紹介しながら進めますので、ぜひこうご自身のパターンでも当てはめていただいて、まあ、自分だったらどうするかなというのを、こうそのステップステップで考えていただきながらこう見ていただけると、よりこう、まあ、ご自身がこうされる時のイメージが湧くんじゃないかなというのを思いますので、ぜひ、まあ、そこを見ていただきたいなというのと、あとはこう承継される側と承継する側の考え方の違いですね。これも先ほどからお話出てますけれども、やっぱりこう世代でも考え方が違うので、やっぱりこうもしかするとこうちょっとしたバトルっていうのもあるかもしれませんので、それをですね、こうどうすり合わせていくかっていうのがすごい大変参考になるかなというふうに思います。
ちょっとしたバトルぐらいだったらいいですよね。
そうだ、そこはね、
バチバチのバトルになるパターンもありますからね。
そうですね。こう、笑いながら済んだらいいんですけど、っていうのもありますもん。いろいろなパターンがあって。やっぱりこう、100組の農家がいらっしゃったら、それぞれ100通りのこうパターンがあると思いますんで、うん、それも含めてすごく、こう、考えさせられるな、という内容になってますね。
うん、
はい。
そう、今回は、はい、 梅本正樹先生って農研機構の先生をお呼びして、で、藤木農園さんって兵庫県の農家さんで、実際にこう、ワークをしながら事業承継のプロセスをやるっていうようなところなんで、完全版の動画を見ればもう教科書だろこれみたいな、そんな動画コンテンツになってますよね。
はい、そうですね、はい、それぞれのこう、なんだろう、まあ、時点というか進み具合でこういうことを考えた方がいいよとか、まあ、そういったことも言っていただけるので、はい、ぜひ見ていただきたいなと思います。まあ、これは事業承継にね、取り組んでるけど、ちょっとどうしたらいいか分からないとか、本当にこう、これから取り組むんだけど、どうやって進めていいか分からないという、本当にこう、何も分からないという方に伝えてもですね、あとはこう、事業承継の支援をする立場の方、にもですね、こう、それぞれ皆様の、こう、いろんな立場の方にもですね、役立つ内容になってるので、本当にこう、ね、多くの方に見ていただいて、ぜひ、事業承継を進めていただける、まあ、具体的な、こう、道しるべじゃないですけど、そういったものになれば、本当に、これ以上の嬉しいことがないので、ぜひご覧いただきたいと思ってます。
井上さん、どうですか？
はい。まさに今岡本さんに言ってもらった通りなんですけど、特に動画で空気感がどこまで伝わるかっていうのはわからないんですが、やっぱり親御さんお子さんの会話の中でこう現場にいる側としても、あ、こんなにピリピリする時があるんだっていうのもあったので、本当に知らない、私は今までここまでになるということを知らなかったんですけど、知らない人にとっても、あ、これってやっぱり一朝一夕でいくような課題じゃないんだなっていうのがすごくよくわかる内容になってるんじゃないかなっていうふうに思います。ぜひですね、ちょっとさっき言い忘れたんですけど、事業承継と、被っているコンテンツが2件あって、選択セッションの中で3つあるうちの1つが事業承継なんですけど、はい、その他のやつも結構、面白そうな感じがしてるんです。なので、当日どちらを選ぶかわからないんですが、いずれにしてもアーカイブでもいいので、事業承継のところはぜひ皆さんに見ていただきたいなと思ってます。ちなみに選択セッションのもう2個のうちの1個を話してもいいでしょうか？
いいですよ、いいですよ。
いいですか？はい、なんか選択セッション事業承継じゃない方もちょっと担当させていただいてるんですけど、そちらは緑の食料システム戦略と、あと今やってる農業経営がどうつながるんだろうっていうのを考えていくようなコンテンツになってます。で、緑の食料システム戦略の副題にも入ってる持続可能な農業っていうのがそのコンテンツでもメインになってくるんですけど、持続可能って事業承継ともつながってくる、もう明らかにつながってくる内容だと思うので、その2つのセッションは絡み合う部分があるっていう意味でも両方見てほしいなと思ってます。はい、
それも面白そうやね。
ぜひ
そう、ちょっとこう撮影の裏話的なところもあるんですけど、最初こう梅本さんと藤木さんのこうやり取りがちょっぴり予定調和っぽくなってしまって、こう撮影っていうこともあって予定調和っぽくなって、おやおやみたいなところはちょっと僕ら思ってて、で一回カット入って切り替えの時にこれこのままだとねみたいなのをみんなでやったら、そこからかなり空気感が変わって、梅本さんもこう焚きつけるし、藤木親子もちゃんとそれにこうして、ちょっとバチバチ現場がヒリヒリする感じの、そういうやり取りがあったので、その点で言ってもすごい見どころのある動画に仕上がったなっていう感じですよね。
そうですね、やっぱりこう あれ、一回カットが入った時点でかなり雰囲気が変わって、やっぱりそっからがなんか私の個人としてはそっからがちゃんと本音で話し合えたのかなっていうのが、うん、ちょっと感じまして、うん、どうしてもこう収録ってなると、どうしてもね、緊張して、
そうそうそうそう、
ちょっと教科書通りっていうのもあったかもしれないんですけど、やっぱり、うん、その後半部分が本当に本音で話されてて、本当にいい、うん、こう、事業承継を考える機会になったんじゃないかなと、はい、うん、思いますし、本当に見どころがありましたね、あそこは。はい、うん。収録の時点でもすごく見どころがありました。はい。
そう、実際、藤木さんと梅本さんも、初対面というか、面識ないところからのスタートやったんで、で収録前はこうこの収録の間で事業承継計画 を進めるってかなり無茶な、半日でそんな進むわけねえだろみたいな、な前提のところを結構無茶にやったっていうところがあったんで、その辺不安はたくさんあったんですけども、それでも藤木さんにとってもすごいいい機会になったと思うし、実際視聴者の方もその前提で見てもらえると、なんとかうちのケースとかを見たら、いやもう出来上がっとったもんじゃんみたいな、そういうツッコミになっちゃうんですけど今回の動画はその言い訳ができなく、みんなにこう人事じゃなく我が事、自分事として捉えてもらえるいいきっかけになるんじゃないかなと思いますね。
うん、あとは僕感じてたのは、梅本先生がと藤木一家は初めての初対面で、
うん、
その全然その藤木さんち一家の皆さんのことを知らない人がこう支援でも完全に第三者的な客観的に支援するのがいいパターンもあるでしょうし、やっぱり地元の農協とか普及員とか、あるいは久保田の営業マンとかがある程度その関係性がしっかりある人が間に入っていって、今回の梅本先生の役割をやったらまた多分違うと思うんですよね。なんかそういう、信頼関係とか日常の関係性がある人がっていうのがいいパターンと、完全な第三者がっていうパターンとっていう、そういう見方もあるんじゃないかなと思いましたね。
そうだね、支援者にとってもいい見本になるような、そういうケースになると思うよね。
逆に関係性があった方がやっぱり、その、お父さんとかお母さんとかそれぞれ子供さんたちのそれぞれのこの心情により寄り添えるんじゃないかなと思いますし、やっぱ中のこともある程度把握されてると思うんで、より突っ込んだ質問とか議論になっていくんじゃないかなと思うので、そういう意味では信頼関係がある関係がある人がいいかもしれませんし、だけどやっぱり何も知らないで素朴に感じたことを疑問として投げかけていくっていうことも第三者で必要かなという気もしますしね。
はい、じゃあ今回の新春グランドブレイカーズの、楽しみ方はそんなところで、参加者のみんなにどう絡んでもらおうかっていうようなところで、参加者の人たちにも SNS とかを通じて、盛り上げる一員になってほしいなっていう思いがあって、この項目を挙げました。この辺どうですかね。
グランドブレイカーズはなんかツイッターとかだったらハッシュタグつけるんですよね。GB とか。
そうですね。一応グランドブレイカーズのイベント全体としては、ハッシュタグ久保田オンラインイベントで、SNS でシェアしていただけるとありがたいです。
じゃあ、事前も含めて、当日も含めて、ハッシュタグカタカナで久保田オンラインイベント。でつぶやいていただくという感じですね。
お願いします。
お願いします。
これなんか僕らのパート用のハッシュタグなんかもちょっと考えたよね。やっぱり本僕と伊藤君で11月18日に出した本に関してのツイートなんかは、ハッシュタグ農家の事業承継というハッシュタグで、と書いていただける人が多いんですけども、長さ的にそれぐらいやよね。
藤木家の事業承継。
それにしよっか。 藤木家の。
なんか即断即決で決まっちゃったらなんか申し訳ない気がしますが。
あの我が家の事業承継とか言うとちょっとあれですかね。
あ、いいね。
うん、
なんか 丸くなった感じでそれにしましょう。うそしたら我が家の事業承継だったら藤木さんちの話を見てうちはこうだなとか、
うん、
うちはここで喧嘩してるわとか、
うん、
あなんかうちはここはお母さんが入ってくれて同じように言ってくれるかなとか、
うん、
そういうふうにやっぱ自分事として置き換えてっていう感想をツイートとかしてもらったら嬉しいですよね、
うん、あめちゃくちゃいいね、
うん、
じゃあハッシュタグ我が家の事業承継で、
あいいですね、
うん、じゃあはい、うん、それでいきましょう、うん、
そうですね、あのアーカイブ配信申し込みせんくても当日の申し込みをすればそれぞれのアーカイブ見れる仕組みなんでしたっけ。
はい、届きます。はい、今回ですね、お申し込みいただいた方にはですね、アーカイブ配信がきちっと届きますので、ぜひそちらを、はい、どうしてもご覧いただけなかったという方は、アーカイブ配信お楽しみいただければというふうに思います。
うん、そうですね、実際にこう、リアルタイムで参加すると、チャットの盛り上がりとか、その辺も、
うんうん、
あれ、なんかだいぶ盛り上がるやつですよね。
あ、盛り上がりましたね。前回もこう、ね、うん、チャット欄で、あるコメントを打っていただくと花火が上がったりですね。まあそういったこともありましたし、今回もですね、例えば新商品情報な、新商品発表なんかはリアルタイムでこう質問をしていただけるような、うん、時間も設けておりますので、うん、ぜひとも、できれば、リアルで、
うん、
お楽しみいただければというふうに思っております。
うん、リアルで参加したことがある人はもうその辺分かってるので、ね、今回から初めてっていう人はリアルの楽しさっていうのをちょっと頭の片隅に置いといてほしいってところですね、
うんうん、
はい、
チャット欄に僕らも登場したいですね。僕は前回登場しましたけど、ね、竹山さんほら予定があってっていうところで、
そうそうそうそう、
で僕自身は別に大した人間じゃないですけど、やっぱ本人登場みたいな感じで、
うん、
おお、あこの人だみたいな感じで、それでガヤガヤするみたいな、
うん、
うん、そういう空気感もあったので、
うん、
ぜひ今回みんなでチャット欄にも登場したいですね。
うん、
ぜひもしかしたら、高松さん伊藤さんも登場するかもってことですね。
うん、
ですね。はい。あとなんかこれを盛り込みたいっていうのがあれば。
そうですね。井上さんありますか。まあ僕は私はあれだな、こう。立ち会いさせていただいたときに、藤木農園さんのトマトをいただいたんですね。うん、
はいはいはい。
これがもう、今まで食べたことがないぐらい甘くて美味しくて、もうもぎたての、こう、青臭いって言うとあれですけども、青臭い、こう、うん、匂いがして、で、食べてみると、本当にフルーツかと思うぐらい甘くて美味しくて、まあ、どこで買うお高いトマトよりも、美味しくてですね、ぜひ買いたいと思ったんですけど、ちょっともう今はないというふうに言われて、すごく悲しくて。
ちょっとシーズンが終わりです。
そうですね。ちょっとシーズンになったらぜひ買いたいなと思ってます。はい、それぐらい感動した、はい、トマト作られてました。
はい、井上さん、なんかコメントを。
ちょっとお聞きしたいんですけど、
はい、
竹本さん、事業承継されたことを思い出しながら今回収録見られてたんじゃないかなと思うんですけど、
うん、
ご自身の経験と比べて何か思うこととかもしあったら教えてほしいです。
そうだね、これは結構ぶっちゃけな内容になるかもしれないですけど、梅本先生がおる時っていうとちょっぴりよそ行きモードになるんですよね。で、梅本先生がおらんくなったら親父がぐんぐんぐんぐんでまた普段の顔に戻るみたいなところは若干あったりするんですけど一発だとそれで終わってしまうんですよ。で梅本先生がこう毎年のように来てくれたので、親父がそう二面性を持っててもそうは言っても計画が前回と比べてどうなってるかっていうのを常にチェックしてもらえてるっていうところがあったので、 うちはそれでよかったなと思っとって、うん、藤木さんところがそうならんために、梅本先生じゃなくても僕だったり伊藤くんがフォローをして、うん、あれを打ち上げ花火にしないようにしなきゃいけないなとは思ってますね、
うんう
ん、じゃないと重明くんがかわいそうなことになってしまうという、あの時は、うん、約束したやろうがみたいな、そんな感じになるなっていうとこはぶっちゃけなところですね。
うん、いやそれとお父さんのやっぱり、ね、次の役割をっていう話で、
うんうん、
そこも寄り添ってあげないと、
うん、
重明くんの立場もあるし、お父さんの立場もあるし、
うん、
その狭間にいるお母さんの立場もあるし、
うん、
やっぱりそのアフターケアというか、そっちの方が大事ですよね。
そうやね、
うん、
やっぱり事業承継って言ったら、この経営者から後継者へのバトンタッチで、こう後継者がどう頑張るかっていうところに焦点が当たりがちなんやけども、その後もこう渡した側の人生は続くし、うん、というようなところをちゃんとこう全体的に、サポートしなきゃいけないなとは思いますよね。
なるほど、ありがとうございます。なんかあの前回のあの小山さんのやつも思い出しながら今ちょっと聞いてたんですけど、うん、やっぱりその方のスタイルっていうのがあるから、うん、それを見つけるのが大変だから、ちゃんと引き続き応援が必要だよねっていうことですね、
う
ん、
そうですね、
うん、
ってことなので第3弾もお待ちしておりますので。
はい、ねえ、ぜひ続けていきたいコンテンツですね、個人的にですけど、
うん、は
い。なんか本当にこう、うん、何回見ても参考になるというか、
うんうん、
いろんなパターンを見て気づかされることっていうのが多分毎回出てくるんじゃないかなと、もう今から思ってるんですよね、
うんうん、
はい、ぜひまた企画していきたいと思います。ありがとうございます、
はい、これ今度久保田社員が支援者になってみたとかっていうのどうですか。
おお、めちゃくちゃいいね。
ほら、あの梅本先生とか、あるいは僕らはまあずっと事業承継って言ってる口ですけど、結局じゃあその3人とかそういう人を呼ばないとできないってなっちゃったら、なんかちょっとハードル上がっちゃいますけど、
なん
か久保田の社員とかが、あるいは営業マンとかが実際やってみたら、お、意外とできるぞって、いや僕意外とできるっていうか誰でもできる役割じゃないかなと思ってるので、
うん、
そこにいるだけで実は良かったり、司会進行するだけで実は良かったり、
うん、
でそれがすごい大きな役割をしてるんじゃないかなと思ってて、
うん、
実際にそれやってみたらできたぞっていう、そういう絵も欲しいなっていうのは思いますね。
そうですね、
うん、うん、そうなんですね、うん、まあ、聞き役みたいな、
あ、そうそうそう
そう、そう、
インタビュア
ー、確かに。なんかあの最初今のご提案いただいた時、そのお医者さんみたいなイメージだったので、
うん、
やめた方がいいんじゃないかと思ったんですけど、聞くっていうところだったら確かに、
うん、そうそう、今井上さんが竹本さんにそのご自身の経験と重ね合わせてどうでしたかみたいな、そういう質問でもはや十分じゃないかなと思うんで、
うん、
うん、お父さんどうですか、息子さんどうですかとかって話を振っていくっていう役割だったら、うん、ね、皆さんでも十分に果たせる役割じゃないかなと思うんで、うん、なんかそういうのをやってみたい、やってほしいなっていう気がしますね。
お父さん、ご検討をお願いいたします。
そうですね、あのやはりこう久保田としてもですね、やっぱりこう販売するだけではなくて、こうあの農家のお客様にこう寄り添って、こう何か役に立てるというのはすごくあのやりがいという、やりがいといいますか、そういったことを感じれると思うので、はい、私としてもあのまあこう日々のこう販売活動の中でもそういったことをやっていく、まああのべきだと思います。これちょっとカットになるかもしれないな、やっていくべきだと思いますし、そういったことができて少しでもこうまあ農家の方のお役に立つことができれば、 本当にこう、これ以上嬉しいことはないと思いますし、まあ、
ん。
例えばあなたのおかげでこう、うまいこと進みましたとか、
う
事業承継
ん。
がうまくいきましたとか、まあ、そういったことはすごく、やりがいになりますし、すごくこう、貢献させていただいているなという思いにもなると思うので、まあ、ぜひともこう、もしかしたらもうすでに、やっているケースというのもあるかもしれないです
はいはい、ある
し、
と思いますね。
はい。まあ、そういったことを、まあ、企画してですね、コンテンツする、グランドブレイカーズのコンテンツにするというのも、はい、ありかなと思いましたので、そこは、はい、検討させていただきたいと思いますし、まあ、その時もまた、竹本さん、伊藤さん、お力貸してくださいね。
ぜひ。もちろんもちろん。
お願いします。
あと思ってるのは、今回のコンテンツを、イベントの都合上でかなり短い時間にギュッとしなきゃいけないっていうところがあるんで、なんか完全版は完全版でどこかで見れるような形になったらいいなっていうのは思ってるところですよね。
なるほど。そうですね。どうしてもこう、尺がね、
ね。
35分でしたかね。35分なんで。
うーん。
あれ、でも何時間？ 3 時間ぐらい話し
3時
まし
間ぐ
たっ
らい
け？
喋ったよね、
ね。
今回も。
わ かりました。ちょっとそれはお約束はできませんが、はい、ちょっ
う
と検討、本当にこう、検討してみます。それに関しては。はい。
ん。お、マイナビさんからも、ぜひフルバージョンお願いしますというコメント来ましたね。
これはもう逃げれないですね。はい。
なんなら課金制とかでもいいんじゃないですか、フルバージョンは。
うん、売れると思う。
かしこまりました。
また仕事がたくさん増えちゃっ
また
て、
増え
す
ちゃっ
いませ
た。
ん。
いえ、検討します。はい。いや、でも本当に見ていただきたいですね。フルバージョンのコンテンツは確かに。
ね。
本当に、ドリルじゃないですけど、本当にこう、道筋立てて説明されてたので、これ参考になると思います。はい。
そんなとこっすかね。
そうですね。
OK、じゃあ締めの挨拶をして終わりますかね。
あ、お米の感想って、
あ、本当
あ、
だ。ぜひ
今
ぜ
言っ
ひ。
てもいいんですか？
はい。
稚拙な感想ですか？ちょっと今回ご縁があって竹本さんにお会いして、竹本農場さんの、サイトを開いてみまして、
はい。
で、はい、まず驚いたのが、一種類だけじゃないっていう、米一種類だけじゃなかったことに私はまず、
お
カルチャーショックを受け
お、
て、どうしようって迷ったんですけど、お試しセットっていうのがあったので、お試しセットをまず1個頼んでみて、あとちょっと面白い、初めて食べるイタリア米のリゾットをちょっと頼んでみて、この前、今日ちょうど食べ終わったところなんですけど、ミルキークイーンを初めて食べたんですよ。
おお、初めてだったんです
は
ね。
い。初めて食べて。で、しかも説明書に、竹本さんの、説明書に、ミルキークイーンは冷めても美味しいって書いてあったので、おにぎりで会社に持って行って食べてみたら、めちゃめちゃ美味しくて、あ、こんなおにぎりでこんなクオリティ出るんだっていう感動を、いただきました。本当にありがとうございま
やい
す。
やいや、ありがとうございます。
これからも作ってください。
ありがとうございます。
あと、これ、お手紙っていつも書かれてるんですか？
基本はほとんど白スペで入れてなんか使ってねみたいな雰囲気でやってるんですけど、知ってる人だったら一言二言書いたりっていう感じですね。
なんかバレたかと思いつつ、めちゃめちゃ嬉しかったです。
その井上さん持ってるやつは、
あ、は
本
い。
のしおりにもできますんで、
じ
ぜ
ゃあ、
ひ
これで
本を
す
買って、
ね。
あ、そうそうそうそう、そう、しおりにして、ああ、いいですね、その本欲しいです。
黄色と青で、はい。
そうそうそうそう。
ぜひ使わせていただきます。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
OK かな。OK、じゃあ、今回は、僕と伊藤君と久保田の岡本さん、久保田井上さんの4人でお送りしました。皆さんぜひ、久保田グランドブレイカーズお申し込みお願いします。
よろ
お
し
願い
くお
し
願いし
ま
ます
。
よろしくお願いし
す。
ます。
はい、ありがとうございました。
ありがとうご
あ
ざい
り
ま
が
し
とうございました
。
た。
青い T シャツ24時。
今回の配信いかがだったでしょうか。青い T シャツ24時ではお便りを募集しております。番組概要欄にリンクあります。 Apple Podcast、Spotify でフォロー、高評価、レビューをお願いします。 Twitter ハッシュタグ青 T24 時で感想をつぶやいてくださいね。見てます。それでは今回はここまで。ほんならまた。お米産地直送竹本農場。手軽に本格リゾットが作れるリゾットセット、リゾットマンマ、好評発売中。詳しくはカタカナ入力テーデルゲンで検索。
おいしいお米食べてちょうだい。